God loves children. He loves all
神は子供たちを愛しておられます。すべての子供たちです。救い主は言われました。幼子らをそのままにしておきなさい。私のところに来るのを止めてはならない。天国はこのようなものの国である。今日の子供たちは実に様々で複雑な家庭環境の中にいます。例えば現在合衆国内では一人親の家庭の子供の数は50年前と比べて2倍になっています。また多くの家庭において神への愛を示したり主の戒めを守ろうとする一致の思いが薄れています。このように霊的な混迷が強まる中で、回復された福音は主の標準や理想、規範を示し続けます。子供たちは結婚の絆の中で生を受け、結婚の誓いを完全な誠意を持って尊ぶ父親と母親により育てられる権利を有しています。夫婦は互いに愛と関心を示し合うとともに、子供たちに対して愛と関心を示すという厳粛な責任を負っています。両親には愛と義を持って子供たちを育て、物質的にも霊的にも必要なものを与え、また互いに愛し合い使い合い、神の戒めを守り、どこにいても法律を守る市民になるという責任があります。世界中で様々な信仰を持つ多くの良い親の皆さんが愛を持って子供たちを世話してくださっていることを知っています。救い主に帰依している父親や母親が守り、また真剣の権能によって結び固められている子供たちがいることが、このイエス・キリスト教会の中にいるということを知っています。しかし今日私はこうした絵に描いたような理想的な家庭にはない何十万もの多くの子どもたちや青少年、ヤングアダルトの皆さんに心からお伝えしたいと思います。親の死や離婚、また親の信仰が弱まるのを経験してきた皆さんのためだけでなく、父親や母親が共に福音に加わることなく自分一人で福音を受け入れている世界中の何万人という子どもや若者の皆さんにもお話しします。このような若い末日生徒たちは強い信仰を持って教会に入ります。将来自分自身の人生において理想的な家族を作り上げたいと思っています。やがて伝道に出て義にかなった若い成人となり、神殿の聖壇でひざまずいて自分の家族を築きます。私たちはこれからも主が家族のために備えられた規範を教え続けますが、会員数が千数百万人を超え、教会内の子どもたちが多様化する中、私たちはさらに思いやり深く、また敏感になる必要があります。時として教会の文化や表現は独特です。初等教会の子どもたちが家族は永遠にを歌うのをやめることはないでしょうが、でもパパのお帰りは嬉しいな、あるいはささやくように母さん祈ると歌うとき、自分自身の家族について歌っていない子どもたちもいるのです。友人のベティが10歳の時に教会で経験したことを分かち合ってくれました。彼女は言いました。先生が神殿結婚についてレッスンした時、こういうふうに尋ねられたの。ベティ、あなたの両親は神殿で結婚してないわよね。先生もクラスのみんなも答えは知っていました。教師のレッスンは続き、ベッティはもっと悪い気持ちを感じました。ベッティはこう言っています。泣きながら眠りについたことも何度もありました。2年後心臓の病気になって自分は死ぬんだと思った時、パニックになりました。自分は永遠に一人だと思ったからです。友人のリーフは自分一人で教会に通っていました。ある時初等教会で短いお話を頼まれました。忘れた時に何と言えばいいか教えてくれる母親も父親もいなかったリーフは怖くなりました。恥ずかしい思いをするのが嫌で数ヶ月間教会には行きませんでした。イエスは幼子を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。また誰でもこのような一人の幼子を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。このような子供や青少年たちは 信じる心と深い霊的な賜物を持っています。リーフは私にこう言いました。私は心の奥底から神が私のお父様であり、私のことをご存知で愛してくださっていると知っていました。友人のベロニキは言いました。福音の原則を守りモルモン書を研究したとき、まるで自分がすでに知っていたのを忘れてしまっていたことに思い出したような気がしました。友人のズレイカはブラジルのアルグレーテ出身です。家族は信仰を持ちませんが、ズレイカは12歳の時に聖書を読み、もっと神について知りたいと思い、家の近くの教会に行き始めました。両親はしぶしぶしながらも許可してくれたので、彼女は宣教師から学び始め、証しを得てバプテスマを受けました。ズレイカはこう言いました。レッスンを受けている時、ソルトレク神殿の写真を見せてもらい、結び固めの儀式について教えてもらいました。その時からいつか主の宮に入って永遠の家族を持ちたいという望みを持つようになったのです。子供が置かれているこの世での状態は理想的ではないかもしれませんが、彼らが持つ霊的な DNA は完全です。なぜなら彼らの真の姿は神の息子娘だからです。モンソン大官庁はこのように言っています。神の子供たちが現世で何が真実で重要であるかを理解できるように助けてください。永遠の命に至る道を無事に歩み続ける方法を選ぶ強さを増すことができるよう彼らを助けてください。私たちの両手と心をもう少し広げましょう。これらの和コードは私たちの時間と証を必要としているのです。コロラド州で高校時代に教会に入ったブランドンは、バプテスマの前後に彼に働きかけてくれた人々について話してくれました。彼はこう言っています。福音を実践している多くの家庭を見せてもらいました。そこから私自身の家族の中で持つことができる標準を学ぶことができました。オランダで生まれたベロニケは、私たちがドイツに住んでいた時、娘のクリステンと同じ学校に通っていました。ベロニケはこう言っています。教会員の学生たちは光り輝いていました。私は彼らから感じられる光が、イエス・キリストを信じる信仰とイエスの教えに従って生活することから来ているのが分かるようになりました。友人のマックスは8歳の時にバプテスマを受けました。彼の父親はどこの教会にも行ってなく、マックスは教会に行くか行かないか自分で決めることができました。10代になってから数ヶ月間教会に行かなくなった後で、マックスは教会に戻る必要があると感じ、ある日曜日教会に戻りました。でも教会の入り口に近づくにつれて、その決心は弱まり、胃が締め付けられるように感じました。その時ドアのところに立っていたのは新しいビショップでした。マックスは彼のことを知りませんでしたし、きっとビショップも自分のことなど知らないだろうと思いました。それでもマックスが近づくと、ビショップは顔を輝かせこう言ったのです。マックス、君に会えてとっても嬉しいよ。ビショップの言葉を聞いて温かい気持ちに包まれ、自分は正しいことをしたのだと分かりましたとマックスは言っています。その人の名前を知っているということは大きな違いを生むものです。さて、イエスは幼い子供たちを連れてくるように命じられた。そしてイエスは幼い子供たちを一人一人抱いて祝福し、彼らのために御父に祈られた。そしてイエスはこれを終えるとまた涙を流された。福音を愛しているのに、両親の希望によってバプテスマを受けるまで何年も待たなければならない青少年もいます。エミリーの両親は彼女がまだ幼い頃に離婚をし、エミリーは15歳になるまでバプテスマを受けることができませんでした。私たちの友人であるエミリーは顔を輝かせながら、若い女性の指導者がいつも手を差し伸べて証を強められるように助けてくれたといいます。コルテンとプレストンはユタ州に住む10代の若者です。両親は離婚しており、2人はバプテスマを受ける許可が得ていません。生産を配ることはできませんが、毎週パンを用意して持っていきます。ワードとして神殿に行くとき、一緒に神殿に入ってバプテスマを受けることはできませんが、神殿の隣にある家族歴史センターで先祖の名前を見つけています。 青少年が仲間意識を持てるように助ける上で最も大きな影響力を持つのは義にかなった周りの青少年たちです。最後に数週間前にザンビアのルサカ伝道部を訪問した時に出会った新しい友人の例をお話したいと思います。ジョセフ・セングーバ長老はウガンダ出身です。7歳の時に父親が亡くなり、9歳の時に母親と親戚が彼の面倒を見ることができなくなったため一人で暮らし始めました。12歳の時に宣教師に会いバプテスマを受けます。ジョセフは教会に初めて集った日のことを私に話してくれました。こう言っています。聖餐会の後、もう家に帰る時間だと思いましたが、宣教師は私をジョシュア・ワルシンビに紹介してくれました。ジョシュアはこれからは友達だと言って、私が手ぶらで初等教会に行かずに済むように子供の歌集をくれました。初等教会では自分の隣に私の椅子を用意してくれました。初等教会の会長は私をみんなの前に立たせ、初等教会全員で私のために神の子ですを歌ってくれました。ジョセフは、僕はとても特別な気持ちを感じたと言っています。支部会長はジョセフをピエール・ムンザゴ家族のもとに連れて行ってくれ、それから4年間そこがジョセフの家になりました。8年後、ジョセフ・セングーバ長老が伝道に出た時、驚いたことに彼のトレーナーは初めて初等教会に出た日に歓迎してくれた少年ジョシュア・ワルシンビ長老でした。そして伝道部会長とは、といえば、かつてお話の割り当てを受けるのが怖くて初等教会をしばらく休んでいた少年レイフ・エリクソン会長でした。神様はその子供たちを愛しておられます。私は妻のキャシーと数週間前にアフリカに滞在した時、コンゴ民主共和国のムジビ前を訪れました。礼拝堂は2000人もの会員が集えるほど大きくなかったので、竹の柱とビニールシートでこしらえた野外の会場に集まりました。集会が始まった時、建物の周りのフェンスに捕まって私たちを見ているたくさんの子どもたちが見えました。妻のキャシーが私にささやきました。ニール、子どもたちを中に入れてあげるのはどうかしら。私は説教台に立っていた地方部会長のカロンジ会長に近づき、フェンスの外にいる子どもたちを招き入れてはどうかと言いました。驚いたことに、カロンジ会長の招きを受け入れて、彼らはただ入ってきただけでなく走ってやってきました。おそらく150人以上、100人はいたかもしれません。裸足でボロボロの服をまとった彼らは美しい笑顔と生き生きした表情をしていました。私は深く感動し、この経験が一人ぼっちで取り残されてフェンスの外にいる若者たちに手を差し伸べる必要があることを示す象徴であると感じました。彼らについて考えましょう。彼らを歓迎し、抱きしめ、救い主に対する愛を強められるように、自分たちのできるすべてを行おうではありませんか。イエスは言われました。誰でもこのような一人の幼子を私の名のゆえに受け入れる者は、私を受け入れるのである。イエス・キリストの御名によって、アーメン。